お待たせいたしました。ただいまより、ユニキー・オン・ Windows 8を始めさせていただきます。それでは、よろしくお願いいたします。
皆さん、こんにちは。日本マイクロソフトの大西明と申します。私はですね、デベロッパー&プラットフォーム統括本部というちょっと長ったらしい部署で働いております。この部門なんですけども、基本的なミッションとしまして、全国のエンジニアの方にいち早く技術情報をお届けするという部門です。あと、ビジュアルスタジオの売り上げにも責任を持っている部門ですので、もう VS 大好きなエヴァンジェリストがたくさんいます。で、私はクライアントテクノロジー推進部というところで、Windows、Windows Phone、インターネットエクスプローラーといったクライアント技術の普及にですね、邁進しております。メールアドレスと Twitter と書いてありますので、Facebook の名前見つけていただければすぐ見つかりますので、よろしければつながってください。で、今日なんですけども、Unity はまあ皆さんご存知ですよね。Unity 知らないって知らないですよね。で、Unity が、まあ、Windows 8で、に対応するようになってですね、Windows Store アプリというものを Unity で生成することができるようになりました。そちらをもしご紹介しながら、まあ、Windows 8と Windows Store アプリ、まあ、それを Unity から作る話と、あとは Unity から Windows Azure のですね、クラウドのサービスを使ってデータアクセスするような話、あとはストアにアプリを申請する話、最後にMicrosoft を対象の方にいっぱいご支援しているんですけども、そちらをご紹介していきたいと思います。スライドたくさんあるんですけども、基本的に私、デモが大好きなんですね。一説にはライブコーディング芸人って言われてですね、ライブコーディングが大好きなんですけども、できる限り、わかりやすく説明していこうと思います。ちなみに、最近だけユニティ始めたっていう方、どれくらいいらっしゃいます？はい。ありがとうございます。もうユニティはもうベテランです。もう十分使いこなしてますっていう。はい。あと、Windows 8触ったことあるよっていう方。はい、ありがとうございます。まあ、いろんな方いらっしゃると思いますけども、できるより、難しくない形でいきたいと思います。で、まず最初に、本題に入る前に、Microsoft がですね、ちょっと会社として変わりゆくはあるので、ちょっとご紹介したいんですけども、最近になって Microsoft ですね、CEO のスティーブ・バルマーの大号令で、デバイス&サービスの会社に変貌するというふうに強く宣言しています。今まではソフトウェアの企業だという形でですね、Windows やオフィスの会社みたいな形ですけども、まあ、デバイスもサービスも両方やっていきますよという形で頑張っております。例えばこれはですね、サービス側ですけど、これ Windows Azure のコンテナ、データセンターから一個一個コンテナなんですけど、中にものすごい数のサーバーがあるんですが、まあ、このようなものも全世界に展開しています。で、まあ、Windows Azure とか Windows Server といった、製品も、展開してまして、Windows Azure は間もなく日本の方に来る予定です。まあ、ちょっと日付はっきりしてませんけども。で、その中、デバイス&サービスっていう世界の中で、これから、まあ、会社の方っていろんな選択肢の中で、技術を使ってアプリを作っていく必要があるんですけども、まあ、今、ザクッと今あるテクノロジーをまとめるところのような形になって、今日ご紹介するのは、一番下の Windows Store アプリを Unity で作るということと、バックエンドとして Windows Azure モバイルサービスっていうのを組み合わせる。でも通信プロトコルとしてはもう HTTP、HTTPS で、もう REST と JSON があれば十分かなっていうような時代になってきました。で、まず Windows の話をしていきたいんですが、まず、まあ、Windows 8になってですね、まだ1年経ってないんですけども、まあ、Windows 8、まあ、賛否両論もあってですね、まあ、でも、順調に伸びてはいるんですが、まず、まあ、スタート画面がこのような形に変更しました。で、まあ、タブレット、まあ、特にこういった形のデバイスですね。こういったシーンで使うような、まあ、UI に変わってるんですけど、一方で、あまりにこれが変わりすぎててですね、今までのそのデスクトップに馴染みのある方からすると、ちょっと抵抗を覚えたりするんですが、まあ、こういうタッチに最適化されているような UI で展開しています。で、Windows は、まあ、過去いろんなパソコンで動いている関係上ですね、Windows 8はいろんなデバイスで動きます。いろんな形のデバイスですね。まあ、こういったタブレットもあれば、ノート PC もあれば、ハイパフォーマンスな、GPU を積んだデスクトップでも動きますし、今までの周辺機器も、問題なく動きます。基本は Windows 7までのテクノロジーを改良しただけなので、 Windows Vista、Windows 7の、周辺機器がそのまま8で動きます。で、Windows 8で一番重要な点は Windows Store です。こちら Windows Store の画面なんですけども、Windows の歴史上初めてですね、Windows の OS にアプリケーションを流通させるプラットフォームが、統合されました。で、まあゲームのカテゴリーとかもたくさんありますけども、Windows Store アプリというのをちょっと立ち上げますと、このような形ですね。今までの Windows のデスクトップのアプリと違うのは、上にタイトルバーとかバッテンマークとかないんですよ。全画面ボーンとこう支配する形で、コンテンツ中心でスッキリしたデザインですね。まあこういったプラットデザインも最近流行りなんですけども、まあ特に、タブレットで使いやすいような、ものに変わっています。で、Windows Store アプリの特徴なんですけども、こういうことできるんですね。スナップという形で、まあ画面分割で、表示することができます。なので、こう、まあ、大きさ変えられるんですけど、まあ、二つのアプリを同時に起動したりすることもできます。で、この Windows Store アプリは、新しい開発モデルを、使って開発します。で、こちら Windows Store なんですけども、Windows Store、正確に言うと Windows Store アプリの流通と、あとは法人の、お客様の場合、デスクトップアプリのリンクを掲載することができます。ですので、まあ、どちらの形でもですね、ビジネスに役立てるんですが、特に Windows Store は柔軟点はですね、アプリの中の課金に関して、マイクロソフトは特に口出しをしません。マイクロソフト自身もアプリ内課金のシステムでは持っているんですけども、まあ、皆さんお持ちの課金システムを自由に使っていただいて構いません。ということは、皆さん、取り組むそのまま 100% です。で通常、Windows Store の場合ですと、3割が Microsoft で、7割が、開発者の方。で、年間1アプリあたり2万5000ドルを超えた売上があると、開発者の方のボリュームが8割になるという、まあそういったところもありますけれども、まだチャンスが多い、市場です。で、今その Windows 8の中でアプリケーションを作る観点で言いますと、まあ従来のデスクトップの技術はそのまま動きます。で、こちら特に、気にされる必要ないですけども、新しいのは Windows Runtime というものです。で、こちら、Windows に初めて標準でクラスライブラリが搭載されたんですね。Microsoft、まあ、過去にいろいろ Visual Basic のランタイムですとか、C++ のランタイムですとか、.NET フレームワークのランタイムですとか、OS のライフサイクルと別で作ってたんですけども、今回、Windows の OS と OS の中に標準のライブラリが入っているので、それを使って開発することができます。で、特に、面白い点は、ゲームとして、ネイティブの C++、.NET のマネージ言語である C シャープ、Visual Basic。それに加えて、まあ、動的言語である JavaScript、どれで書いても Windows ネイティブのアプリが作れるということです。まあ、当然、まあ、今日のユニティの世界では C++ か、C シャープになるんですけども、普通のアプリ作るでですね、Web の技術でも、Windows の固有の技術を使える、そういうアプリが使えますので、ぜひチャレンジしてみてください。さて、本題に入りたいと思いますが、Unity 4.2 がリリースされてですね、ようやく Windows Store アプリのビルドとして、あと Windows Phone 8。Windows Phone 8を使ったことある方いらっしゃいます。あ、ありがとうございます。Windows Phone 8 の, ビルドに対応しました。で、今日はその Windows Store アプリの話を、していきます。で、実は Windows Store アプリの上にはすでにですね、Unity を使った、アプリがですね、いくつか、掲載されています。ちょっと見てみましょう。これが、Windows Store に掲載されています。これはもう、Unity 様と、あとはそのパブリッシャー様がですね、まあ、早期のビルドから、この Windows Store で取り組みをしていて、それが出ているものですね。まあ、ゲームもあるんですけど、 まあ、教育に使えそうなコンテンツですね。この 3D でこう細胞の中を見るようなものなんかも、展開されたりしています。これはユニティですね。ですので、ゲームもありますし、こういったその 3D コンテンツを使ったアプリケーション、どちらの可能性も、秘めています。で、今日はそのユニティを使って Windows 8に対応したストアアプリを作るという話をしていきたいんですけども、まず開発の流れをざくっと確認しましょう。まずユニティでコンテンツを作るというものは今まで通り行ってください。で、ビルドするときに Windows Store アプリ用にビルドをします。で、Windows Store アプリ用にビルドするとですね、Windows Store アプリ用のソリューションが導入されるように書き出されるんですけども、そちらに固有の機能を追加することができます。で、あとはそれをパッケージングしてストアに申請するという形で、合格すればめでたく Windows Store にですね、ユニティのゲームとかコンテンツが流通できることになります。で、このあたりをですね、たらたらとスライドで説明するのは長い機会なので、では、作りながらやってみましょう。私自身もですね、この講演が決まったのが、2週間ぐらい前で、あまり私自身もユニティにかけているわけではないので、ちょっと温かく見守っていただきたいんですけども、スクラッチにしたいと思います。では、一人称の視点でですね、アドベンチャーゲームっぽいような感じの、シーンを作ってみたいと思うので、キャラクターコントローラーとか、あとは、スカイボックスと、スタンダードアセッツと、テライオと、なんかな。で、新規プロジェクトを作ります。ユニティのこの ID って前回のプロジェクトを保持するんで、便利なんですけど、最初慣れないとちょっと記憶しますね。ビジュアルスタジオとか立ち上げると、前でも残ってないので、その辺慣れが必要だなって思ってます。で、そのアセットがいろいろこのアセットストアとか流通する、エコシステムを作ってるのはすごくいいなと思っています。で、まず、これ文字が大きくできないみたいなんです。この前言ってますけども、まずこのメインカメラ外しちゃいます。で、まずは、ゲームのフィールドを作りたいので、第1を作りましょう。この辺り皆さんご存知ですよね。で、テラインの、テクスチャーを選んでおいて、プラスアンドロックなんかにしましょうね。で、これを追加する。で、照明欲しいので、ゲームオブジェクトから、ディレクションライトを移動しましょう。で、この辺の動作感がですね、まだまだちょっと私、慣れてないので、あれですが、ちょっとキーを押しましょうかね。ツリーを、出来合いのパターンを選択して、追加して、細かく作るのが目的ではないので、この程度にしましょうかね。あとちょっと3を置いておきましょうか。プラス。そして、で、カメラがないので、カメラの代わりになるちょっと一人称の視点のものを置きます。スタンダードセットの、モバイルの中にある、上のコロナにある、ファーストパーソンコントロール。便利なんですよね。で、これを置き、さて、こっちが問題なので、はみ出しちゃって、いきなり戻っちゃうと困るので、これをキーパッドはスクリプトを貼りましょう。 サンダーボードカセットから、キャラクターコントローラーがあるので、この中のスクリプトにある、キャラクターモーターと、FPS とキンプットコントロールと、マウスとか、これでかな。実行してみましょう。ですね。あ、ちょっとスカイボックスは、ね、空がないですね。ちょっと空をつけましょう。空はエディットのレンダーセッティングを選んで、スカイボックスマテリアルのところを選び、ちょっと昼ですけど、夕方にしますか。夕方の夕方の形の暗い感じの視点にしましょう。まあ、この辺大丈夫ですよ、皆さんね。で、これもちょっとマウスでこうやってグリグリしてて気持ち悪い、酔っちゃうんで、これちょっと修正しましょう。で、今このユニティの設定なんですけども、エクスターナルツールのところですね、ビジュアルスタジオ2012でイターを立ち上げるように変えていきます。で、今このちょっと酔っ払ってしまいそうな、この、マウス操作というものをちょっと変えましょう。このマウスルックの、を入れます。では、まあ、ビジュアルスタジオで C シャープのコード書くのは非常に簡単ですね。フリック、フル、リグモアル。インテリジェンスが非常に楽です。インテリジェンスが効くので、例えば if 文を書くときに、if タブが載ってるところなんですね。で、インプット、ゲット、シンダウン、キーコード。で、スペースキーを押したら、その、ま、カメラこう、動くところをちょっと抑制したいと思います。イグノアループで、イコール、ノット、イグノアループ。で、もし、また、タブタブで、イグノアループだったら、タブをしたい。で、こうすると、マウスでこう、視点を変えているところを抑制できるので、で終了かけて、もう一回実行しましょう。そうすると、動きますけど、マウス操作しても動かなくて、で、スペースキーを押すと、ニャンニャンニャン。で、まずこんなところができたところで、ここから Windows Store アプリをジェネレートしたいと思います。この、この時変えられないのか、今思ったんですけど。はい。では、ビルドしたいと思うんですが、まずビルドセッティングですね。ビルドセッティングを見ると、Windows Store アプリっていうのが、明確に入っています。で、まずシーンが追加されてないので、シーンを追加しましょう。シーン名前付けてないので、シーンと名前を付けます。で、このシーンに対して、ビルドをかけたいと思います。で、あとこれ、プレイヤーセッティングズってやると、Windows Store アプリ、固有の設定がですね、いろいろかけるようになっています。では、ここでは、DirectX と、C シャープのコードで、生成をしたいと思います。で、DXCS のフォルダをつけて、フォルダを選択します。で、ビルドアンドラム。で、今、プレイヤーがビルドされて、Unity の方の世界のプレイヤーが、作られて、あとその外側にある、まあ、Windows Store の手を出す部分のコードが、合わせて作られます。はい。で、これ、ビルドアンドランと言ってるけど、立ち上がらないですよね。使ってる方ご存知だと思うんですけど、ウェブプレイヤーとかのデスクトップがすぐ立ち上がってくるんですが、立ち上がらないので一度、ビジュアルスタジオ2012で、これを開いてください。で、開きますとこのようになっています。で、まあ、スタートアップの部分がこれ APPCS とありますけども、まあ、何も考えずこのままビルドかければ大丈夫です。ビルドしましょう。で、 なんかね、得られるんですよ。これハマるんで、わざとやってるんですけど、何が起こっているかというとですね、なぜか生成されたプロジェクトソリューションなんですけど、ターゲットが ARM になってですね、構成マネージャーというとですね、ARM というのは Windows RT のマシンです。なんでこれを規定にしてるかちょっとわからないんですが、これ、アクティブなところを X86 に変えてください。で、もう一度やりましょう。はい、立ち上がりました。で、キーで動かしても動きますし、これ、タッチ操作、クロックしてるとか、私はタッチしてるところなんですけど、コントローラーにこの、タッチの、ジョイスティックついてるので、皆さんって、考えなくてもこれ動くんですが、ただ、まあ、これは動くんですけど、ちょっと後で悲しいお知らせもあるんで、それも共有しなきゃいけないんですけども、こういう形で、タッチに対応してるし、スペースでこうマウスもこう動きますし、キーボードでも動きます。で、キーボードでもマウスでも操作できる状況なんですよね。で、タッチも対応する。ということで、こういったタブレットでもいいですし、デスクトップでもいいですし、でもちろんジョイスティックが繋がっている状態でも動くわけです。でも、この状態で基本のキーはできたわけです。で、今日はちょっとお見せできないんですけども、実際はこういったもうちょっとパフォーマンスの低いタブレットデバイスと開発マシンを合わせてですね、デバッグする必要があります。で、リモートデバッグという機構がですね、Visual Studio 2012標準にありまして、Windows RT 用のリモートデバッグを入れていただくと、ネットワーク越しにデプロイして、こちらのデバイスで確認することができます。ですので、開発用のマシンは大体早いので、できるより遅いマシンですね。Windows RT と、あとは Windows 8のですね、Atom のプロセッサーを積んだようなマシンでですね、ぜひ確認していただくとよろしいかと思います。で、これ、同一ネットワークなのでご注意ください、ね。つわものの方はですね、VPN を貼ってですね、東京大阪間でこれやる人とかいますけど、まあ、あんまり普通じゃないですが、まあ、そこはできると思います。で、あとは、これにですね、まあ、固有の機能を追加していくことで、Windows Store アプリになっていきます。で、Windows Store アプリの、まあ、固有の機能たくさんあるんですけども、まあ、例えば、目立つものはですね、このライブタイルっていうものですね。パタパタパタパタ変わる。で、これは実際はアプリ動いてないんですけども、OS にこの表示をしてください、通知を出しておくと、ここに定期的に、情報が来ます。で、こういったもので、お客さんを、引っ張ってくるとかですね、あとは何か通知を与えて、なんか、今だったらアイテムが、安く買えるとか、なんかいろんな、情報を出すような、そんな仕掛けが作れると思います。では、そのあたりを、やっていきたいと思います。で、ここから、Windows 固有の機能を使うんですけども、Nvidia プラグインという機能でネイティブ拡張する、まあ、便利なものがあるんですが、この Windows Store アプリ用のこのプラグインを作るんだって私ちょっとハマったので、ちょっと整理してみます。なんでハマったかというと、まあ、これ Windows の上で Unity 動いてるんで、Windows デスクトップのテクノロジーで、Unity が動いてるんですけども、そこで動くクラスライブラリーって .NET フレームワーク 2.0 相当なんですね。で、Windows Store アプリ用のランタイムのクラスライブラリーって .NET フレームワーク 4.5 なんです。なので、実はこれ、プラグイン作るにあたって2種類のターゲットのライブラリに分ける必要があります。これやっとかないと変なスクリプトのエラーが出てめちゃくちゃハマります。意味がわからないみたいな話です。で、ちょっとやってみましょう。では、では、セットにですね、戻って、スクリプト作りますね。ステータスアップデートっていうスクリプトを作ります。あと、ちょっと V の部品を追加しましょう。ゲームオブジェクトから V テキストを選んで、ゲーム用にこう 進化ですね。ここに V テキストってあるんですけども、ちょっと位置を変えます。X は0で、Y が1が上ですね。はい。で、フォントサイズ、ちょっと大きめに。40ぐらい。まあ、こんな感じです。で、なんかその、本当はその、シューティングゲームとかで、弾飛んでて、バカストーンとかでやるといいんですけど、まあ、それをやってるだけで違いないので、単純に上から、の処理ですけど、まあ、画面上タッチしたら、その時の時刻をここにテキストに表示するということをやりたいと思います。では、この V テキストの名前を変えますね。ゲームで、ゲーム、伝えたすの名前をつけていきましょう。では、で、ここから、プラグインを、追加したいんですが、プラグインも先に作っておきました。で、タイムタイルを更新するというプラグインを、既に作ってあるので、そちらを、やっていきます。コードとしてはこんなコードです。グレーアウトしているところはですね、これは Windows Runtime の、Windows Store アプリで実行してほしいコードで、それ以外のところは、まあ、実行しない、流れになっています。で、ここで確認なんですけども、こちらのプロパティを見ると、実はこの作り方はですね、後ほど資料公開しますけど、参考資料で、解説しますので、お見かけていただければ。触りだけ言うと、ビジュアル C シャープの Windows、Windows Store を選んで、このクラスライブラリーっていうのを選ぶんですね、一つは。で、こうすると Windows Store 用のクラスライブラリーです。もう一個は Unity Editor 用に C シャープでクラスライブラリーです。この二つを分けて、で、この、まあ、二つももすでにビルドしてあるので、こちらを、この、Unity のプロジェクトに取り込みます。で、そのためにまず、アセットフォルダの中に、フォルダを作ります。で、名前が、プラグインズ。プラグインズというフォルダを作ります。で、さらに、ここに、プラグインの下に、フォルダを作るんですけど、名前だ、名と昔メトロスタイルって言い方したんですけど、まあ、そんな名残であります。で、こちらに、では、今の DLL を、入れたいんですけども、フォルダになりますね。で、今、ややこしいんですが、まずプラグインフォルダの下に置くべきものっていうのは、これは Unity のエディターから使われるもので、.NET フレームワーク、2の方ですね。で、これを選びます。で、これをトラックアンドロッピーが起こしてあげて、で、ここが重要なんですけど、ここ間違えると、ここで赤い文字でエラーが出ます。ここはドットネットフレームワーク 2.0 のリフレクションで読めないアセンブリを入れるとですね、エラーが出るのですぐ気がつきます。で、これが分かりづらいんですよね。何言ってるか分からないなんですけども。で、まずこれ、続いてメトロっていうフォルダの方に、Windows ランタイム用に作った DLL を同じくドラッグアンドロップで落とします。で、これで今、特にエラーはないですね。で、それを、用意した段階で、ステータスアップデートを作ります。まず、次だと思うんですけども。まずは、プライベートで、ゲームオブジェクト、ウィークです。先ほどの V テキストですね。V テキストを、入れる入れ物を作ります。で、ゲームオブジェクトのファインドメソッドを使って、ゲームステータス、 点と、あとはこう V ステータスで参照できるんですね。で、ここから、アップデートの方では、マウスのタッチ、あるいは、あ、申し訳ない。マウスのクリックで、あとはタッチで、このステータスを更新したいので、if カッコカッコ、input、get、マウス、ボタン、ダウン、で、ゼロ。で、では、左のクリックですね。で、左のクリックは、タッチと同じになります。Windows 8はタッチの場合、そのマウスのイベントとの相互変化するので、これでタッチに対応します。で、これができているので、V ステータスの V テキストの、ごめんなさいですね、テキストに、system.datetime のテキストに、まあ、今の時刻方法を入れましょう。で、まずこの状態で動いてくるわけにしましょうね。ちょっと怪しいので、一度これで、まずこれで、動かして、パッと。よっ。あ、これスクリプトをマップしてるやつね。クリップ書いたら打たれたんですね。このプレイヤーに、このステータスアップデートを入れます。すれば大丈夫かな。少し当たりましたね。で、クリックすると今は時刻が出ています。で、今時刻が出ても分かったので、これを、先ほどのプラグイン使って、ライフタイムの方に、これを、出していきたいと思います。では、はい。で、今、これ参照設定を見ると、ここに Unity Win RP プラグインっていうのが入っています。これが今、先ほどプラグインフォルダーに追加した、私が作ったプラグインです。なので、using では、今、ステータスを V テキストに出したんですけど、ライブタイムを出してみたいと思います。で、ライブタイム。タイルのアップデートタイルで、まず、まさかに見せてるんですか、それで今、Windows ランタイムを通じて、ライフタイムをアップデートするように変えます。で、戻ります。では、もう一回ビルドをかけますね。ビルドセッティングで、ビルドアンドダウンをします。念のため、さっきのやつ、削除してから入れましょう。もう一度。で、ライブタイムのコードが入った形で、プレイヤーを生成します。ちょっとこの待ち時間が、こういったセッションには辛いですね。長くなっちゃいます。で、生成されたソリューションを開きます。で、ここから重要なんですけども、パッケージ .appx マニフェストっていうところですね。アプリケーションのタイルの情報とかですね、文字の情報をこう出すところがあるので、ここを変えておきます。ここですね、情報というより短い名前があるので、とりあえずデモに名前を付けておきましょう。で、これで一度ビルドをかけますが、さっきと同じですね、構成マネージャー中ですね、これ、X86 に変えて、では、ビルドしましょう。今、この状態です。スタート画面に戻ると、これ今、ビルドされて、転換されて、デモって出てるのが分かりますね。今、デモって表示されています、タイルが。これ今、ライブタイルになってないですよ。 を確認していただいて、では、タッチしました。あの、ここに戻って、動いたら。はい。で、いいですね。わかりましたね。で、今、あの、プラグインを通じて、Unity のゲームから Windows ランタイムを伝えて、ライブラリが更新されます。まあ、そういう地味なんですけど、これぐらい地味の方が多分応用が効くんですよ。ということで、まず、これで、Unity の世界と Windows 8の世界がこう、ガチャンと今、一体になりました。で、これですね。今のこれなんです。分かってしまえば簡単なんですね。もう一回分かってしまえば、とにかく、エディター用にはその、ドクネットフレームワーク 2.0 で、あの、まあ、触りのないコードを書いておき、で、こっちは、あの、ドクネット 4.5 でやる。で、同じファイルをですね、リンクで、あの、リンクすることができるので、実はこのファイル、こっちの、あの、ソースコードそのものは共有する形で展開することができます。で、今、Windows Store、ストアアプリとして Windows 8の機能と統合したので、今度はデバイス側からサービス側へ繋いでみたいと思います。Windows Azure モバイルサービスっていうのがあるんですけど、僕聞いたことある方？はい、ありがとうございます。あんまり馴染みないですね。バックエンドアザーサービスみたいなことを言われるんですけども、まあ、Windows だけじゃないです。iOS、Android、Web のアプリケーションも対応しているので、ぜひ皆さん、これをお使いいただきたいんですけども、設定すると、まあ、多分3分から5分ぐらいで、サービスが立ち上がり、で、まあ、データベースに書き込みができたり、あとはそのユーザー認証ですね。これは Facebook とかのその、ソーシャル ID とかの連携もできます。あとはプッシュで通知ですね。そういったものが、入ったものになっています。で、Windows Azure の管理コンソールをご覧いただいて、どんな感じかちょっと皆さんと共有したいんですけども、まあ、わらわらわらというのがありますが、モバイルサービス。で、作るの簡単なんですね。下にある新規って押して、なんか、こんな感じで。あ、びっくりして、利用できませんって言ってたので、焦ったんですけど。で、モバイルサービスで作成されます。で、これ、インターネット上に URL が、売られます。ドメインは azure-mobile.net なんですけども、例えば、友達の誕生日が出ます。select2013 で、まあ、無料のデータベースとかもあります。まあ、とりあえず無料にしましょうか。で、地域はいろいろありますね。関数的にありますけども、まあ、なんか、既存のデータベースですか。新規作りましょう。で、まあ、地域いろいろあります。全世界展開できますので、まあ、今だと日本から近い東アジアで展開しましょう。交流中まで使えるから、誰か使わせて、あ、だいぶ取れましたね。で、データベースが、あるので、なんかパスワード入れて、これ難しいパスワードだったら、大丈夫かな？大丈夫。で、名前、サイトの名前とデータベース設定すると、作成が始まります。ちょっと作ってるのを待ってる間に、あ、というか、こっち戻って、話題に戻りますが、 すでにできている方から見ると、プラットフォームの選択で、Windows Store、Windows Store の場合、このようなコードで簡単に接続できますし、iOS、iOS アプリを作成するというところで、必要な、コードがダウンロードできる。まあ、テンションもしっかり書いてありますね。あと、Android をお使いの方であれば、Android のコードも、ダウンロードできる。まあ、Windows Azure は別にその Windows と組み合わせるだけじゃなくてですね、iOS、Android と、まあ、組み合わせていただいて、便利に使っていただきたい。あともう、もちろん、普通の Web アプリケーションの中で連携することもできます。まだできないか。まだできないか。まだ行きましょう。で、このサービスなんですけど、なんと、ユニティ用に、プラグインが、公開されていまして、今、Windows 8 と、Windows Phone に、対応しています。iOS、Android の対応予定らしいので、そうしてると思いますけども、これオープンソースで GitHub から、ソースコードをダウンロードできるようになっているんですが、このドキュメントを見てもですね、またハマるんです。さっきのドットネットフレームワークのバージョンの問題があるので、実は私これ今朝の2時に気がついたんですけど、この組み合わせで入れていただければちゃんと動きます。で、プラグイン側っていうのは、ユニティのエディターの方なので、ドットネット 2.0 あるいはドットネット 3.5 レベル。なので、この太字の部分っていうのは、ダウンロードした、ソースコードの中に入って、もうビルドされている DLL なんですけども、それ以外に追加しなきゃいけないのは、json.net っていうのと、レッドシャープ追加しなきゃいけないんですが、これバージョンだけ気をつけてください。で、どんな風にするかというと、こういうスクリプトを書くと、データベースで更新ができます。で、データ。ここは、まあ、名前変えますし、ここはその入れ物ですね。テーブルの回の入れ物です。結局、JSON で渡すんですけども、まあ、その辺は、この JSON プロパティで変えます。で、重要なのはサービスクライアントって、こう、Azure モバイルサービスっていうのを宣言するんですけど、作ったサイトの URL と、それに紐づいているトークンがあるので、それを入れていただければクライアントができます。あとは、もう、この1行だけです。このクラスのインスタンス用意しておいて、1行書くだけでデータベース追加されます。非常に便利ですね。では、これを、さっきの加えましょうか。簡単に。簡単に。では、プラグインのところにこれを加えます。多分、このデモをやるのは日本初めてだと思うんですけど、で先ほどの、ルールに基づいて GLL をすでに、ピックアップしているので、それでバックアンドロップを起こしていきます。この3つ、エディター用のものを落とし、メトロのフォルダーで選んでおいて、メトロ、この3つを落とす。で、DLL をコピーしたときに、スクリプトエラーが出てないのを確認します。今、ワーニング出てますけど、ジョイスティック JS の、なのでここは特に大丈夫です。では、さっきライブタイムで更新したところのコードをさらに改良を加えて、Windows Azure サービスに書き込みを行います。では、ステータスアップデート。すごい乱暴ですが、ここからコピーしましょう。全部打つといいんですけど、全部打ってるともったいないですよね。で、あとは、 のディスプレイ。サービスプレイが大きい。はい。で、まあ、ですね。さて、そろそろもう出来上がってきたから、あ、できましたね。さっきのセレック2013できたので、新しくできたので、フードのアイテムテーブルっていうのを作っております。できたのか、うん、できてくれたんですか？あ、できました。で今、Azure 上に新しくサービスを立ち上げ、テーブルができました。で、接続したいので、JavaScript をですね。はい。で、ここのコードです。欲しいのはここです。はい、で、これを、これは先ほどの、ここですね。アクセスコードみたいなところを見てみます。で、ここさっきが、ここが、スタックスグリーじゃなくて、グリーでいます。で、あとは、これ名前の関数が大事かな、というのを見ましょう。はい、できたので、戻って、もう一回確認しよう。はい、じゃあビルドかけますね。もう一度、ビルドかけますね。もう一回ビルドかけます。違うでしょ。で、今、Windows Azure モバイルサービスに、書き込むコードを加えました。で、それをビルドしています。結構ね、ストライク星のデモはすごくドキドキですね。で、管理コンソール上はこのプリントアイテムの内容が読めるようになっています。今は何もない状態です。で、これはありません。来ました。あ、また。あんで、あんで、あんで。何度も繰り返しますが、構成マネージャー、X86 にしてください。もうデフォルトこれ変えてほしいんですけどね。変えられないのかな。あって、で、これまだこのままじゃダメなんです。このままだとエラーが出るかもしれないですね。エラーがあります。なぜかというと、これ、Windows Azure の、クライアントが必要になるのと、あとインターネット通信が必要なので、パッケージドットアップリツマニフェストで、機能のところからインターネットのクライアントにチェックが必要なので、それなぜか、まあ、基本が外れているので、インターネットクライアントをつけておいて、で、Windows Azure のモバイルサービスのクライアントを、NuGet から取得します。そこから入れてあるので、これをインストールしてください。最近のビジュアルスタジオの NuGet からですね、情報を取得する機構があってですね、これがいろんなコミュニティからアップデートされて非常に便利に使えます。データは以上かな。はい。で、立ち上がってきて、動き ますよね。で、パッチ。ムクパッチ。見つけたパッチ。で、スナップさせてみて。これ、書き込まれたら恥ずかしいな。なんか書き込まれなかったら何かが間違ってる。はい。地味ですけど、できました。で、今、Windows Store アプリから Windows Azure Mobile サービスのデータが繋がりました。ということは、皆さんが作ったゲームがですね、Azure の方にこうデータを置いてですね、例えば、まあ、ハイスコアの共有だったり、今いるシーンの共有だったり、まあ、いろんな形で使えます。で、今これ文字列なんですけど、これ文字列のフィールドアップ十分なんですよ。なぜかというと、JSON 文字列にしちゃえば、複雑なデータ構造を見られます。なので、実はこれ共有アイテムから始めてもですね、十分皆さん使っていただけます。で、一応念のため、タイプも、動いてなかったりして。タイプタイプで。まあいいや、そこはちょっと動いて。さて、残り時間が迫ってますので、今度は最後の方に行きます。で、まあ、ある程度出来上がって完成したらですね、パッケージ化っていうのを行います。で、これ、簡単にやりますが、生成したビジュアルスタジオのプロジェクトからストアのメニューでアプリパッケージの作成というのがあります。で、パッケージを作成しますかということでやっていきます。で、ちょっとストアの方を説明にやりますけども、次へとやって、ここをリリースモードにしてくださいね。必ず。もしアームも展開されるんだったら、アームもビルドしちゃって構いません。で、作成後。やると、申請用のパッケージが、セットアップされます。で、あとはそれを、ストアのダッシュボードから申請する形になります。まあ、こんな感じですね。ちょっと見ますけども。この appxupload っていうファイルですね。これを、ストアのダッシュボードに、展開します。で、ストアのダッシュボードですけど、まあ、こういった、まあ、閉じたところなんで、見せても怒られないと思うので、このような、ストアアプリのダッシュボードがあって、基本はアプリを提出っていうところからスタートします。で、皆さんは、まず最初に名前を予約することができます。これ1年間有効なので、特にタイトルにこだわりがある場合ですね、早めに名前を取っちゃってください。で、2013年。で、名前の予約。で、重複してなければ、もうその名前が取れます。で、この名前を取っておくと、先ほどパッケージを作るところなんですけども、ストアから、アプリケーションをストアと関連付けるっていうことができるんですね。で、サインインを指示します。なので、最初はストアの申請ではなく、まず開発を進めていただいて、ある程度経った時点でですね、関連付けていただければいいかなと思います。そうすると、予約してる名前が出てくるので、今作ったデモっていうのを次へ。で、関連付けてやると、今作ったこのパッケージに今の名前が関連付けされて、あとはスターに申請するだけになります。あとですね、ここがちょっと悲しいお知らせなんですが、Windows Application Certification Kit っていうのは今バージョン 2.2 があるんですけども、これで事前にテストしていただきたいんですが、なんか Unity 4.2 ですね、悲しい制約があるんですね。これは正直ベースで共有しましょう。 Unity ドキュメントに書かれているんですけども、この Unity のストアアプリの対応なんですけど、まだ完全とは言い難いです。ちょっとこれ Unity の、本社で頑張っていただきたいなと思うんですけど、一番使えるのがここなんです。JS とクロードスクリプトがバックに通ります。というちょっと悲しい状態で。ちょっと将来バージョンで対応して、されるというふうに、聞いてますと、まだちょっと確実じゃないんですけども、現時点、今正確に申し上げると、C シャープのスクリプトで全部作るようにしてください。で、先ほどのファーストパーソンコントローラーみたいなやつなんですけど、ジョイスティックのところ誰か、ソースコード知らないですかね。ジョイスティック以外のところもなんか見つかったんですけど、キャラクターモーターとか、他のコントローラーは、C シャープは見つかったので、なんか、そこが分かれば、もうちょっと進められるかなと。で、あと、会社登録なんですけども、こちらのリンクを辿っていただきますと、ステップバイステップでどういうふうにやるかを、解説した PDF ファイルが公開されています。こんな感じですね。ストアのアプリ登録なんですけど、どういうふうにご申請していく。ちょっと画面が若干古い部分もありますけども、必要な手続き全部書いてありますので、こちらに沿って、手続き進めていただければ、すぐに登録は、完了いたします。で、法人で登録されるときにですね、法人登録の確認が、上登録とあるいは島テックからメールが届くのでご注意ください。あと、クレジットカードの確認があるんですけど、ここ、すごく問い合わせがあるので、ご用意しておきたいんですけども、登録した直後にですね、200円から300円くらいの間で、少額の決済がクレジット会社の方に行われます。その時に、マイクロソフト CODE って、後ろに数字がついてるんですけども、その数字とカードの必要資格を、登録するの、出し事を入力しなきゃいけないんですね。で、これがわからない場合があるんですよ。明細に出てこないケースがあって、クレジット会社に電話をして、何月何日に、こういった必要性があるはずなので、その時の明細の金額とコードを教えてくださいと言えば、おそらく大丈夫です。はい。で、あと、審査を経れば、ストアに行われます。はい。あと、残り時間、2分ぐらいなんですけども、マイクロソフト、会社支援いろいろやってますので、ちょっとご紹介します。まず今日ご紹介している Windows Store アプリの開発ですけども、MSDN のサイトで日本語でドキュメントが読めるようになっています。まあ、細かく DirectX でですね、ゲームを、作るような話も、触れてますし、もっとライトウェイトな HTML、JavaScript でアプリを作るような話も入ってますので、ぜひご参照ください。あと、これ、ビジュアルスタジオ製品チーム頼まれたんですが、まあ、ここだけの話、マイクロソフト今から製品ラッシュなんですね。いろんなバージョンが出ています。実は普通にビジュアルスタジオパッケージ買うよりもサブスクリプションで買ったものがものすごい得です。例えば、ビジュアルスタジオと、チームファンデーションサーバーと、Windows サーバー2012と、SQL サーバー。で、普通に買うと60万円くらいなんですよね。で、MSDN のサブスクリプションにします最低バージョンが15万円くらいなんですよ。で、もっと、実際には金額にするともう何百万と何千万の、OS がですね、OS2 が使えるので、まあ、ぜひ、こちらをご活用ください。サポートも、受けられます。あと、スタートアップ。創業してですね、5年未満の会社の方いらっしゃいますか？もし、お友達にいたら紹介してほしいんですけども、ビズスターっていうプログラムをマイクロソフトでやっています。実はこれすごい太っ腹でして、MSDN のサブスクリプション166万円相当無償でとか、クラウドもですね、3年間45万円分ぐらい使える。で、さらにはそのビジネス支援でいろんな、マーケティングサポートとか、あと技術トレーニングのサポートなんかもやってますので、ご活用ください。あと学生の方いらっしゃいますか？はい。ドリームスパーク参加してください。これ学生講師の方が0円です。こちらご利用いただくとですね、Windows Store の、あと技術スパークもそうなんですけど、ドリームスパークも Windows Store のアカウント、開発登録が無償でできますので、ご活用ください。はい。 ということでですね、いろんなデモを交えてきたんですけども、ちょっとまあ途中地味だったんで、退屈なこともあったと思いますけども、今日の題、Unity on Windows 8です。で、ご覧いただいたように、Unity からは Windows Store アプリが作れるんですけども、基本 Unity の部分で皆さんがお使いのスキルを使っていただけます。で、もちろん Windows Store のアプリを作るという点でも、まあ、C++、C#、Visual Basic、JavaScript、そういった、スキルを活用できるので、ぜひ Windows Store アプリをですね、作ってみてください。チャンスです。今後ですね、まあ、年末に向けてですね、まあ、Windows 8.1 も出てくるんですけども、まあ、8インチのデバイスとかですね、様々な、新しいものが出てくるのでですね、ぜひ、Unity を使ってですね、いろんなゲーム、あるいは、教育のコンテストとかですね、皆さんも作っていただきたいなと思います。はい。では、私のセッションはこれで終わります。どうもご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。以上をもちまして、本セッションを終了させていただきます。